ミュ、人と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を、経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第24回発掘エフコミュ、人と環境に優しいカンパニー。今回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏にお話を伺います。美奈流マーケティング戦略第2弾、巨額の広告費を捻出するために自身が広告塔になることを決意。ラジオ出演で反則活動、その後水を得た魚のようにうまくことが回り始めた。第5話、空飛ぶ看板娘のマーケティング戦略2。巨額の広告費を捻出する難題にぶち当たって、
今ホッピーっていうのはもともとその飲食店さんを中心に販売していただいてたんですが、その時代が変わるにつれ、いわゆるその一般流通経路を通って量販スーパー、ヨーカドさんとかイオンさんとかいうところにも流れるようになっていった。その時やっぱり言われることが、いやホッピーという商品がオンリーワンでいい商品なのは分かるけれども、広告どれぐらい売ってくれるの。やっぱりこれだけ豊かな時代になってきて、商品が氾濫している時代に広告売ってくれないと商品売れないよって、やっぱ一般流通から言われてしまうんですね。でいやホッピーさんが小さな会社でお金がないことも分かってるけど、それはあなたたちの論理でしょ、理屈でしょって。スーパーで商品を見るお客様にとっては、もうビールメーカーさんの横並びに並ぶホッピーは同じ位置づけなんだよと、ね、やっぱり広告を打って知らしめてくれないとお客様は手に取らないんだよって、この会社は貧乏会社だから広告打てないでも仕方ないわね、そんなあんたたちの都合をお客さんには伝わらないよって言われて悔しかったんですけど、それはそうだよなと思って。でもビルメーカーさんみたいな巨大な、コストを抑えてのコマーシャルなんか当然打てないって、広告展開なんかできないで、じゃあどうしたらいい。その時に、とある後輩が、簡単じゃんと、お前が広告塔になればいいんだよ。でその同時期に先輩がコミュニティ FM を世田谷でやって、その中で番組をやってらして呼んでくださった。それが生まれて初めての私のラジオ経験だったんです。
ラジオデビューの経緯
でやってみて、出させていただいてラジオで喋ったら、まあ、結構面白くて、ラジオって面白いな、テレビ CF を打つことは無理だけれどもラジオならいけるな、小さい予算でできるので、それで、その当時お付き合いしてた代理店さんに伝えて、ラジオ広告やりましょうと。ただし条件があります。私を出してくれる曲、私を出してくれる番組、私が広告塔としてホッピーのことを語っていきたい、伝えていきたいから言ったら、目の前の地元の TBS ラジオさんが手を挙げてくださって、でその時大月理子さんっていうパーソナリティがいらして、今も活躍されてますけど、で彼女の番組、大月理子さんの E ナイトっていう番組にコーナーを設けていただいて、それは生だったんですけどね、始めたっていうのがラジオでの反則、それは私が出て行っての反則の始まりなんですね。で E ナイトが終わった翌年はご縁と面白くて、 E ナイトを作ってたプロデューサーさんが同じ TBS ラジオで、ある日の高見沢さんの番組のプロデューサーもやってらした。である日、高見沢さんがポロッとホッピーのことを、このプロデューサーが別のとこで私の仕事をね担当していただいてることを知らずに、高見沢さんがポロッと、僕はホッピー好きなんだと言った、おっしゃってくださった。まさかホッピーないよね、なぜ私やってたから TBS の局の営業局にホッピー冷蔵入ってたんですよ、冷蔵庫にホッピーが。で彼女が、ありますあります、ホッピーありますって言ったところから発覚して、 E ナイトの次は高見沢さんとやらせていただいたんです。実はで、いや2年3年ぐらいやったのかな。でなんとなく一つちょっと目的を果たしたような気持ちになって、で一回ちょっと休憩したんですけど、ちょうど2004年ぐらいの時かな。でラジオで、次にラジオ復活するのは2006年の春なんですが、ちょうど2006年の年明けから新卒採用、ちょっと2005年の秋ぐらいからいろいろと学生と触れ合うようになって、2006年の年明け早々に新卒採用をやろう、07入社の翌年の春入社の新卒を取ろうと決めた。 で、実はね、それは会社を変えていくにはもう新陳代謝だよって、血を入れ替えるのが一番早いよって、経営の師匠とか一緒に勉強してる仲間から言われたっていうのが大きな理由なんですけど、学生といろいろ触れていて、なんかそのもっとなんかもっと楽しく生きれないのかな、この子たちって思ったんですよ。なんか型にはまっちゃってて、なんかあんまり夢も持てないでいるみたいで。ってなんか思ってて、なんか社会人になるっていうことはもうなんか一生出れない牢獄に入るみたいなような、でそれが嫌でニートになっちゃったりフリーターになっちゃったりとかあるのかなとか。ですごいおこがましいんだけど、その、なんかその採用ホッピーというところを通じて、その若い子たちに仕事って大変だけど楽ではないけど、本当に稼ぐって生活をしていくって楽ではないけど、やっぱり人と人との関わりが社内外あって、でそのどんな人とどういうふうな出会いがあって、何を教えてもらえるかとか、どんな関わりがあるかっていうことで、ものすごく人生が豊かになるし楽しいしっていうことであるとかね、夢を持つことであるとか、なんか伝えていきたいよなっておこがましいんですが思ったんですよ。私も多くの先輩たちにいろんなことを教えてもらって、それで今の自分があるので、それを先輩たちにお返しすることはできないから、後輩たちに、先輩たちに教えてもらったことを伝えていきたいっていうのがあって、でそう思って新卒始めたんですけど、と同時にだから、もう一回ラジオをやりたいって、そのホッピーのプロモーションであると同時に、私の失敗談とか生き方とか思いを伝えることによって、なんだって、こんな失敗してでもこんなね、ちゃんとやっていけるんだとか、なんか私の失敗から勇気をもらってもらうとか、なんか参考になるなとか思ってもらったらいいななんて思って、そんなことも伝えていきたいなと思って、ラジオやりたいなと思ってたんですね。どっからやろうか。そしたら2006年年明けに、確か2月頃だったんですけど、日本放送さんの柿花さんと森永卓郎さんの番組、柿花さんがホッピーファンだっていうところがきっかけで、ゲストで呼んでいただいたんですよ。これは千載一遇のチャンスと思って、それでその日番組でゲストでお邪魔して、ちょっと営業の方見えてるじゃないですか、局のね、その人を捕まえて、いや紙なんか何もないですよ、私もプレゼンの資料とか作るのってもう全然苦手なので、もう口頭でビャーッと思いを伝えて、そんなわけで番組やりたいんだけどやらせてくれないっていうこと伝えて、でもうびっくりしてましたけど、でその番組終わった後、外出て、うちのお世話になってる大体今電通さんなんですけど、電通さんの担当の人に電話して、「今さ」っつって LF さんの営業の方に「こういうすいませんお願いしてきたから、あとよまとめといてよろしくチン」みたいな、「皆さんまたやっちゃったんですか」みたいな感じだったんだけど、そんなことがあったんですね。それが2月の頭ですね。でもまあ日本放送さんも本当にすごく広い心で受け止めていただいて、関心持ってくださって、で今おかげさまで今年の春3年目に突入した柿花さんとの、そのホッピーハッピーバーという、あれプロモーションの番組ですけど、が4月には、2ヶ月後の4月にスタートした。で、あれは月金帯の番組で、毎週毎週テーマを変えてホッピーのことをお伝えしたり、リスナーの方の質問にお答えしたり、私の失敗談、会社の出来事を通じて失敗談をお話ししたりっていうことで、でそれがラジオのプロモーションですね。でお客様とかいろんな方をゲストにお招きすることによって、他社さんにはできない、我が社ならではの小さいんだけれども、でも絶対他の他社さんにはできないサービスをさせていただいたりとかしてね、結構いろんな方が、お客様で世界の山ちゃんさんの山本社長さんとか、うちのお客様がゲストで来てくださって。
次回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡みなし6回目の配信を行います。 F コミメールマガジンキャリアサプリス、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、 F コミのトップページよりぜひ登録してください。 F コミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミにて検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。